今回あの金曜ロードショーもトトロラピュタでなんと隣のトルドロ 13.4% かな、生体視聴率が2桁超えてて、相変わらずすごい人気があるなと思って、あの僕も DVD あるんですけど、改めて金曜ロードショーで見たんですけど、なんか全然色褪せなくて、なんか当時の気持ちを息子と見てたんですけど思い出したなと思って、で36年前僕9歳なので45歳の僕も童心に帰ったような気持ちで見たのを思い出したなっていうのと、やっぱあれ子供の時に見るとトトロもネコバスも大人になると見えないんだっていうことがやっぱ一番僕ショックだったなと思ってて、子供だからトトロに見えると、子供だからネコバスに会えるみたいなところが、やっぱあれ大人の世界と子供の世界を完全にやっぱそこで分けている映画としてやっぱりインパクトがあったし、僕は9歳の時にやっぱりそこで大人になる前にトトロに会いたいなっていう思ったなっていう気持ちをすごい感じましたね。僕名古屋出身なんですけど、あの岐阜とかにあの祖母とか住んでて、まだああいうような風景がまだギリギリ田舎に残っているような感じがして、やっぱあれああいうのが自分のいわゆるローカルの原風景になっている映画で、やっぱ改めて素晴らしいなというのをなんか感じてました。で息子も同じようにトトロに子供大人になったら会えなくなるんだねっていう感想を持ってたんで、その共通の原体験ができたなっていうのはすごい今回の金曜ロードショーを見て思いました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週はタイの写真家の菅谷田さんをお迎えして、1988年に公開された宮崎駿監督の長編アニメーション映画隣のトトロについての座談会の模様をお送りいたします。出演は他に鈴木 P ファミリーのオンラインサロンメンバー鈴木まみこさん、通訳の奈々さん、そして鈴木さんです。
なんか私は多分、じゃあ京平さんが9歳なら私15歳だよね、14歳か。なんか私はちっちゃい頃見た時に、なんかもう多分童心で見る頃は過ぎてたんだよね、うん、でなんかそのああいうトトロの森みたいなのがやっぱり、私は東京生まれ東京育ちだから、で名古屋が実家、うん、あのパパの実家名古屋、うんうん、で母の実家大井町だから、うんうん、全然田舎風景との触れ合いがなくて、すごいトトロの世界がなんかこんな風に育ってる子がいるんだっていうのがその時思ったのをすごい感じた。そんでそれから大人になるにつれていろんな田舎とかに遊びに行った時に、あ、トトロっぽい森だなとか思うことが、なんかやっぱ強烈に印象が残ってるんだろうね。そのそれこそね、パクトンチャイに行った時にもうトトロがいそうなすごい森っていうか、そういう感じだったよね、うん、ああいうさ田舎のバーっていう風景とか、うん、そういうのって日本で私はあんまり普段見ることなかったから、カヤダはトトロ見た時そう思ったのかな。
私はこのミコ母を最初引っ越しした時、うんうん、あの家族引っ越して、うんうん、やっぱり車に乗った時に、うん、あの森通った時、うん、それはパクトンチャイに出ると、
あ、やっぱりそうなんだ。
ขับรถไปแล้วก็มีคนทำนา
อ่ะเท้าเอโนส
โน
คาสิโนเท้าเอโนตอะโนโอโกเมสตัดแล้วก็มีการทักทายไอซัสสตาริ
อืม
อันนั้นจริงจริง
เนาะ本当のパクトンチャイの人ノムラに住んでる人同じ。
やっぱりそうなんだ。なんかそれはね、ザッキーもそうじゃない、はい、なんかパクトンチャイ、まあザッキーは田舎がそうだったって言ってたもんね、
はい、
なんかザッキーはパクトンチャイ行った時に自分の田舎を結構思い出すって言ってたから、うん、多分知った風景なんだろうね。
そうですね、まあ本当にああいう感じでしたね、
うん、
で
も
あの街っていうか、
うんうんうん、
水田がバーッとあって、
私あんなとこ行くことないからさ。
そうですよね、恵比寿に住んでたら、
そうそう
絶対そうですよね。
恵比寿に住んでたら、その子都内で、
長面
本当に気に入りました
か、うん、すごい良かったなんか福島に行ってた頃があって、その頃に、まあ、ああいう風景は見たことあったんだけど、もうすごい久しぶりに、
川も泳ぎましたしね。
そう、川も泳いだしやっぱりフトトロの森ってこういう感じなのかなっていう、うん、すごい思ったから、カンヤダがどう感じたのかすごい気になってた。
ถ้าไปสักช่วง10ปีที่แล้วเหมือนกว่านี้もし10年前行くとしたらもっとトトロの森に
あもっとそうなんだ
と思います。10年前
でも何にも別に舗装されてなかったよね。あれでももう結構されてたってこと？
มันเปลี่ยนไปเพราะว่าต้นไม้น้อยลงแล้วก็เป็นมีการทำถนนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยあの昔に比べると木が少なくなってあと道路とかコンクリートを作っているから昔は道路だらけです。
そうなんだ。
แต่มันก็ยังก็ยังแบบก็ยังคงแบบเป็นสภาพแวดล้อมก็คล้ายๆแต่คือก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยまあちょっと変えました。
そうなんだ。それでもあれなんだね。
ただ เปลี่ยนไปก็ยังมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นความเป็นชนบทอยู
่だってなんか知らない生き物がいそうなとこだったよね。初めて見る鳥みたいのがいそうな、うん、夜とかも何が出てきてもおかしくないような雰囲気だったから、
そう
だんだん空が薄くあんまり目に見えないになるわ。なんか怖むるか目に見えないな。じゃあ暗いのは暗いだけで危なくではないや。
カネダさん、そのジブリの関連で結構写真を撮られてるじゃないですか。ジブリ美術館であったりパークであったりパクトンチャイであったり、で日本パクトンチャイの写真、僕もその大沢温泉に行った時に鈴木敏夫とジブリ、もう一つの鈴木敏夫とジブリ展で拝見したんですけど、やっぱパクトンチャイの風景の写真っていうのはやっぱ僕らも同じようにトトロの風景と近いなっていう感じで、多分日本の人ってすごいそれで共感して金田さんの写真が好きになった人って多いと思うんですけど、こうパクトンチャイの写真を撮るときにこういうジブリの映画とか世界観とかトトロに影響を受けたりとかはしました？
จริงๆที่ถ่ายรูปก็ถ่ายจากความชอบของตัวเองล้วนๆเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไร。本当はあのジブリは関係ないですけども、それは自分の趣味、自分の好きな時撮った写真です。ชอบบรรยากาศแบบนั้นคือถ่ายธรรมชาติถ่ายทุ่งนาถ่ายต้นไม้ภูเขาอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบนี้กัญญาสังมีสตอฟูเคโนอันโทนากาทาชิโอโทโรนาไดซี่อาจจะเป็นโชคชะตาความบังเอิญมั้งคะมาดูเซน
น้องดูเซนเอ็กซ์กับやっぱり美しいっていう写真が結果的に近かったっていうだけなのかもしれない
ですね。
やっぱカンヤダにとって日常の風景がさ、うん、やっぱジブリっぽいんだろうね、うん、きっとね、うん、パクトンチャイと通ずる部分があるから、う
ん、あとあの風景が多分日本人の心に刺さるでしょうね、うん、パクトンチャイなんだけど、うん、どこか自分の精神と近い。
なんかさ、日本人はさ、ジブリっぽいってよく表現するじゃん、うんうん、いろんな場所とかで、うんうん、急に私がパパに質問してもいい？
はい
そのさ、よくこう旅行とか行くとさ、みんなわなんかジブリっぽいってよく言うの分かる？パパはどう思うのかなと思って、どっか行ってそういう例えば屋久島みたいな風景見たら必ずみんな日本人はジブリっぽいって思うと思うんだけど、パパはどうなのかなと思って。
全然
思わない、
うん、
じゃあパパはそういう風景見たらどう思うの？
映画とは別だよね。
もうただそういう風景だなって思うんだけど、
だって世界にそういうとこいっぱいあるの。
面白いね、うん、パパはジブリっぽいと思うでしょ、うん、
そうですね、まあ、
ジブリっぽいっていう人って、うん、結構あんまジブリのこと知らない人がいったりね
僕も結構ジブリっぽいって多くはなんか、
う
ん、トトロあたりを指してるような気がしていて、
あと物のけ姫の森とかね、うん、
だけど映画作品一つ一つはもう全然やっぱり違う作品だなっていう、うんうん、 印象は受けますけど、
ね、なんか私すごい少数派だったね、思わない、ジブリっぽい、
まあ、でもジブリっぽいって感覚は分かりますか、
ジブリ、あ、はい、ジブリっぽいっていう感覚は分かるんです
けど、分かるよね、
あんまり私もそのジブリっぽいって言葉は使わない
です、マジ、うん、はい、私もあの森とか見たらジブリっぽいってな、もうみんなそうだと思ってた、
うん、自然の象徴、
そう、自然の象徴
なんだね、
うん、そう思ってた、うん、でもそれは私がトトロが初めてのそういう体験だったのかもね、うんうん、本当に
だって宮崎さんだって東京の生まれの東京育ちだから田舎に対するコンプレックスがある
の、うんうんうん、
だからまあそういうものを作る、うんうん、多分そういうことじゃないかな、カナダも本当はね生まれたのはバンコク、
ああじゃあ大都会、
そうなの、あ、そうなの、はい、え、育ちは
育ちはパクトンちゃん、
そうなんだ、
トトロって懐かしいみたいな感想をみんな言うじゃないですか、うんうん、で僕もそれちょっと感じていて、
うん、
でそれ懐かしさってどこなんだろうっていうのはあの風景じゃないんですよね、僕が感じる懐かしさっていうのは、うん、あの家だったりあの昔 の、 その昭和30年代だったりとかあと森だったりっていう懐かしさじゃなくて、
うん、もう
サツキとメイの動きなんですよ、
ああ
の例えば家にあの初めて着いた時にサツキがこの膝をたあのついてこう靴脱ぐのもめんどくさいけどそこに入っちゃうっていうそのシチュエーションだったりとか、あの2人でじゃれ合ってるあの蹴ったりあの避けたりみたいな動きだったりとか、あの、まあ、めいちゃんの言葉だったりとかそういうのを見て、あ自分こうだったなってすごい思い出すんですよ、
うんうん、
だからあの子供の時見た時ってトトロって正直そんなに感動しなかったんですよ、
うん、
今なんで感動するかっていうと、感動っていうかなんで泣けるかっていうと子供の頃思い出すんですよね、
うん、
めちゃくちゃあの僕まあこういう自然とかで遊んでたんで、
うんうん、
あのその頃を思い出して、
うん、
友達とはこういう遊びしてたな、あのおーってやったりとかああいうことやったりとか、うん、そういうのを思い出して泣けたりするんですよね、と同時にもうそこには戻れないっていう寂しさ、
めっちゃもうノスタルジックだね、
うんうん、だからストーリーとかそのトトロと出会うとかうんぬんじゃなくて、
もう
単純にその動き、よくこんなこと覚えてるなっていうの、あの宮崎さんが、ね、それをよくこんなディテールまで再現してるなって、まあ、もちろん覚えてるんですけど、出されたから思い出すなんですよ、それは動きとして、だからそういうところになんか結構自分は感動するっていうか、泣けるし、なんかお父さんとの関わり方もそうだったなとか、あの台風がバーッと来て、
うん、
あ風かな、風がバーッと来てなんか怖がるじゃないですか、うん、でお風呂の中に入ってお父さんがこうそれをちょっとなんかこう場を和らげるために笑ったりするあの感覚とかも、
うん、
あそこですよね、
あの目怖くないもんはすごい子供が言いそう、怖いんだけど怖くない時に
そうそうそう
話すみたいなのはすごい上手いなっていうのはさすがだなと思います、
ね、ああいう時の不安に思う子供の心情とかを思い出してなんか懐かしいっていうのがトトロですね、
僕の中で。名前もすごいいいよね、
そう
トトロってなんかね、
トトロ沢に住むお化けです、
はい、あ、そうなの、だからトトロなの、
はい、あ、確か、
知らなかった、
所沢の都なんですね、
うん、
風の通り道っていう曲があるんですけど、
うんうんうん、
僕めちゃくちゃ好きなんですよ、
あれが素晴らしい、この
曲散歩と隣のトトロっていう曲が最初と最後にあるんですけど、
うん
うん、でも前編はその裏テーマとして風の通り道が流れてたりするんです
よ、うんうん、あれトトロの歌か、あの
トトロの木がブワッて映って下から舐めるとき流れるときに
もう
心がしびれます、
すす渡りがこう帰っていくシーンとかも、
うん、
あの風の通り道って曲なんですけど、
あれいい歌だわ、
もうめちゃくちゃ好きで、この曲を聴いてジブリに興味が出て、そっから宮崎さんに興味が出て鈴木さんに興味が出てで今ここにいるっていう、うん
あ確かに
あれだったわ、ジブリ美術館の近くの通りも風の通り道って、
風の散歩道、
風の散歩道でした不勉強でした、
久石さんのコンサートとか行くと大体アンコールはあの風の通り道かあの紅の豚の最後のマットレスっていうのはどっちかなんですか、
へ
っていうぐらい、
確かにあれはいい歌だな、うん、
しかも歌詞もありますもんね、
うん、
合唱団の歌って
合唱団
早速ちょっと感想を聞いていければと思います。恵子さんからお願いします。
さっきから、トトロの風景がパクトンチャイに似てるっていう話が出ていて、私タイにいた時もそれすごく感じていまして、なんか日本もタイもこう自然を大切にする文化があるかなと思います。でこう日本では自然の中に神様が宿るっていう感覚が昔からあるっていう風に言われていて、まあ、トトロは例えば森 の, あの象徴だったりとかすると思うんですけど、もしトトロをタイで作ったとした時にトトロのはどんな動物になるかとか、ネコバスは何の動物になるのかなっていうのをちょっとなんか金田さんのもしイメージがあったら聞いてみたくて、例えばなんかあの象とかは、うん、あのタイですごく神聖なあの動物だと思うんですけど、 どんな感じになると思いますか。
ถ้าความรู้สึกเมย์นะที่เมย์ดูโทโทโร่มาตั้งแต่แรกไม่เคยเปรียบโทโทโร่กับสัตว์เลย
นั่นก็โดปุสโตโมไน
そうそっか
ความอุ่นความปลอดภัยอะไรประมาณนั้น
โทโทโร่というイメージとしては動物じゃなくて安心感安全安暖かい守ってくれるという感じているんですね。
あ動物っていう感じじゃないんだ。じゃあ猫バスも猫じゃないの？
トイエイヤイラミイラ
あ、クマ
クマ
クマ
クマクマでかい
からクマのね
でかいから
確かに確かに猫にしては大きいもんね。
カワニャイがメオ
の確かに面白い。そこは動物なんだ。
面白いですね。
面白い。
ありがとうございます。クマ
じゃあ続いて浜湯さんお願いします。
メイちゃんにカニアダがすごいそっくりだなと思って。カニアダさん小説でなんかこう何でもすごい思ったことを出てる描写がたくさんあって、周りの人もそれで結構困っちゃうんですけど、それでもみんながなんかカニアダさんのやりたいことをちゃんと助けるってところがすごいなんかメイちゃん見てて金谷さんだなってすごい思いました。
ナナさん大丈夫だ。なんかね、金谷がすごいさメイちゃんに似てて、うん、で金谷の本を読んで、うん、結構むちゃくちゃ言うんだけど周りがみんな言うこと聞いちゃうところが、うん、そっくりだって思ったので、
私はメイです。
え、カイヤノもそう思ってるの？
いや、本当にメイ。
ニックネーム。
あ、ニックネームがメイなの？あ、そうなんだ。
そうだ、思い出した。そうだ。
へえ。
ニックネームはメイです。おばあさんがつけてもらいました。
タイでは本当の名前ともう一つニックネームを持つのよ、うんうん、でみんな普段はニックネームでしか話さないの、うん、だから誰もカヤダって言わない
の、うんうん、カヤダか、
うん、
あメイちゃんって呼ばれて
るの？メイ
メイやんよ、
本
名も
みんなメイ呼んでます、
そのメイの名前の由来ってトトロってサツキとメイって両方とも5月ってメイ、イングリ、英語でメイが5月ですよね。で、名前、サツキ。
จริงๆ ชื่อเมย์เนี่ยที่คุณยายตั้งตั้งมาจากรถเป็นบัสนะที่ใครเรียกรถเมย์ใช่ไหมก็เลยเป็นชื่อเมย์อันนั้นมา
ありました。本当メイというのはあの5月のメイではなくて、もともとタイのあの乗り合いバスは日本からバスとか台湾ロッメイ、
うん、
後ろのメイ、
うん、
という名前をつけてもらった。
あ、そうなんだ。へ
え。バス、タイ語はロッメイ。
バス。パパもカンヤダとサツキは似てると思う。
カンヤダメイ。
あ、メイとサメイとカンヤダ。
別にそう考えない。
じゃあ次、原田さんお願いします。
アニメのあの歴史みたいなものをずっと探求してるいまして、でちょっと隣のトトロでかなり聞きたいことがいくつかあって、隣のトトロが当時1988年で、まあ、ぶっちゃけると私が生まれた年なんですね。
うん、
はい、でこれで、過去にどん同じ年にどんな作品があったかと調べていたら、まあ、まず富野監督の逆襲の者で OVA のパトレイバーで、あとガイナックスのトップを狙え、あと、まあ、ちょっとしたら OVA なんですけど川尻義輝さんの魔獣都市新宿というものがラインナップであるんですけれど、やっぱりその中でやっぱメカモノが全あのやっぱり今この時代でもまだいっぱいある中で、まあ、隣の走路ってすごい異色だなと思っていながら見てておりまして、でその中で2点ちょっと気になったところがありまして、1点目がやっぱりあのトトロを、まあ、見ていて、輪郭線があのやっぱ普通のアニメと違って茶色で、の色が塗られているっていうところがすごい気にもうずっと気になってしょうがなかったんですけど、やっぱりこれは安田道夫さんとかの影響もあって背景とあの、背景との折り合いをつけるためにあえてそうしているのかっていうのが気になっているのが1点と、あとちょっと先の話なんですけど、メイと子猫バス美通館の短編映画ですね、これであの、猫ばあちゃんが出てくると思うんですけれど、ここにあの風浄土とあの出てくるんですね、猫ばあちゃんのあの看板というか標識っていうんですかね、でこれに対してあの、まあ、浄土っていう言葉はやっぱり天国とかあの世とかそういう意味を、持ってると思うんですけど、そこに風っていうのがあるっていうのが、まあ、なんとなくあの宮崎さんらしいなと思うんですけど、この風浄土っていうのは改めて鈴木敏夫さんの中でどういうふうに解釈されているのかなというこの2点をお伺いしたいです
まず茶色の線のことはね、やっぱり作品の世界があったかい世界だからね、それまでアニメーションというのは線は全部黒だったんですよ。で茶色にしてみるとどうなるのかなっていうね実験です。でそれで言うとね、あの実際やるのは大変でした。なんでかって言ったら、あの撮影する時にね茶色ってね色が変わっちゃうわけ、だからこれを統一するのは本当に大変だったってこと。だからまあそれが成功したかどうかはねお客さんの判断だから。それと今の風浄土、でまあうーんあの映画っていうのは、まあ、いろんな解釈があってね、あのあれだけど人は年を取ればね死んじゃうわけでしょ、そしたらできたら浄土へ行きたいな、はい、風に乗ってってこんな気分だと思いますよ。
じゃあ続いて豪君お願いします。
聞きたいことがちょっと原田さんがメイと子猫バスの話したんでちょっとドキッとしたんですけど、
はい、
僕もあのメイと子猫バスの話をちょっと聞きたくて、あのまあジブリ美術館の作品なんですけど、ジブリの中でもかなり特殊な作品だなと思っていて、あの続編を作らない宮崎監督があのスピンオフを作ったっていうので、なんであの作品を作ったのかなっていうのをちょっと何かあれば聞いてみたいなと思いました。確かあの猫の恩返しとハウルの間だったと思うんですけども、
いやもうこれは本当に単純ってのはどういうことかって言ったらね、あの隣のトトロっていう作品がこんなにね愛されるとは宮崎駿も思ってなかったわけ。ところが映画を封切って以降隣のトトロかいろんなところでなんていうの評判になり、なおかついろんなとこからいろんな要望が出たでしょ。そうすると特にねまあ映画の最上映としてトトロってジブリの中でも多分一番ねそれが多かった作品なんですよ。それと全国の幼稚園保育園であの歌がいっぱい使われる、でそれもね僕らの予想をねあの上回ったんです。でそういうことで言うと、ね、トトロだけはちょっと特別な作品で、それをしたらその後もずっと愛してくれる人たちがいるならその彼らに対して何か提供していいかなと、そんな風に考えたっていうのがあの作品を作った小さなあの美術館用に作ったねトトロの理由ですね。
吉井さんもメイと子猫バスが最高の作品だって言ってた。
あれはね変わり者だから、はい
はい、ありがとうございます。
はい、
映画 隣のトトロについての座談会の模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。